黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。闇の中に輝いている。
闇はこれに打ち勝たなかった。アーメン。
ご起立ください。賛美の9番をもって栄光の主を褒めたたえます。9番です。朗読文39番。それでは朗読文39番イザヤ55章を宣言いたし、朗読いたします。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。義務を持たない者も来るがよい。
穀物を納めて食べよう、引けて銀を払うことなく、穀物を求め値を払うことなく、ブドウ酒と血を得よ。
なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、
飢えを満たさぬ者のために労をするのか。
私に聞き従えば良いものを食べることができる。
あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。
耳を傾けて聞き、私のもとに来るが良い。
聞き従って魂に命を得よ。
私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。
彼に約束した真実の慈しみのゆえに、
主を尋ね求めよ、見出しうる時に
呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。
主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生との交わり、罪を許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
正英175番です。175番を賛美します。礼拝のために代表して小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。
アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、お祈りの皆をあがめ賛美いたします。イエス様、あなたは生ける神の御子キリストです。今日も私たちの主であり王であられることを心から感謝いたします。私たちの命を買い戻してくださいました。 素晴らしいよ、素晴らしい救い主であられることを心から褒めたたえます。そしてイエス様が十字架にかかり3日後によみがえった後に昇天され、私たちに聖霊様が下られたことを心から感謝いたします。三密体の主と共に歩むこの礼拝の日々、主を私たちは心から感謝いたします。感謝と喜びを携えて今主の御前に出ております。私たちが犯しました罪々もイエス様あなたに告白し、そしてあなた様が十字架上で流された血潮によって私たちの罪々を洗い清めてくださり、もうあなたには罪はないと宣言してくださいますから感謝いたします。清い者は神を見る。
アーメン。
私たちは今あなたを見上げることができますことを感謝いたします。今あなたを見上げることに邪魔するもの、礼拝を邪魔するもの、祈りを賛美を邪魔するものを礼拝の前に私たちは蹴散らしました。ゲヘナへと蹴散らしました。主よ、どうか今あなたがこの聖なるこの宮の隅々にこの聖霊様の息吹を吹かせてくださり、そして私たちの思い心感情を支配してくださって、あなたの御言葉が私たちの命となり光となりますように、主よあなたが助け導いてくださいますことを感謝いたします。今一度私たちの耳を通り置き耳とさせてください。思い心感情を通り置き道とさせてください。そして御言葉で聞いた、耳で聞いたものが思いに入り、思いに刻まれ、そしてそうです、アーメンですと言った時に心にストンと存在する御言葉となりますように、主はあなたが助け導いてください。御言葉を宣言します。働き人の上に大いなる大いなる聖霊を注いでくださいますことを心から感謝いたします。聖霊様の力によって大胆に語り継ぐことができますように、百万倍のイエス様の栄光を語ることができるように、知恵と啓示の御霊で満たしてください。聖霊に満たされて私たちが礼拝語るものと聞くものが一体となることができますように、イエスキリストの体を構成することができますように、助け導いてください。今私たちはあなたにあって誇ります。私たちはイエスキリストにあって誇ります。誇らせてください。そして悪魔サタン悪霊どもに命じます。私たちはお前たちよりも格上であることを宣言いたします。お前たちは格下であることを宣言する。ゲヘナに行くものである。主よ、私たちは永遠の命へと入っていきます。今そのために今この命の糧をいただきます。イエス様の道、今日も歩ませてください。右にも左にもそれずまっすぐに歩む私たちであり、イエス様に従って、そして悪魔を蹴散らし、そして今日もイエスキリストこのお方を主人とするものでありますように助けてください。最初から最後まで主の導きに心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
続きまして賛美の388番を賛美します。388番です。 では本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はマルコによる福音書16章15節から18節です。マルコ16章15節から18節です。マルコ16章15節から18節を宣言いたします。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をも掴み、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。アーメン。あれや愛するイエス様、あなたがこのような素晴らしい印の約束を与えてくださったことを感謝いたします。あなたを信じる者にはこのような印が与えられると主を仰せられました。今日その奥義を髄の髄まで知ることができますように、イエスよ、あなたが解きほぐしてください。どうか取り継ぐしもべらを血潮で清め、精霊で満たし、あなたの身胸そのものを語り継がせてください。どうか聞く一人一人をあなたの血潮で清め、あなたの身胸そのものを豊かに悟る、また聞いて行う耳、またその手足となられますように。主よ、聞いたならばそれが100倍以上実を結ぶに至りますように。イエス様、どうかこれからのひとときを本当に有益な礼拝のひとときとならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ
ハレルヤ。
私たちの素晴らしい主イエス・キリストの御名を褒めたたえ賛美いたします。
アメン。
イエス様は私たちを救うために天から降りてこられ、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の中から蘇りました。蘇ったことによって死に打ち勝ち勝利したんです。そして私たちをも悪魔サタンの支配下から解き放ってくださり、キリストにある自由の中へと入れてくださいました。この素晴らしい主イエス様を褒めたたえましょう。今日また一つですね、新しい門が開かれると思います。金曜日すでに開かれたんですけども、今日もまた、ね、この金曜日に開かれたその恵みを、ね、皆さんに分かち合いたいんですけども、何の門が開くか。まず本当に繰り返し繰り返し行ってしまう罪からの解放、悪霊からの解放、そして本当に主が約束された大いなる大いなる祝福のその大海原にいかに私が入っていくかのその扉の解放、それを今日皆さんが体験すると思います。よく聞いて、そして本当に今皆さん自身が、礼拝の御言葉、これを聞くことを邪魔する一切のものを今イエス様のお名前によって縛り付けてください。それらを、燃える火の池に投げ込んでください。イエス様の名前によって、投げ込むことが、私たちにはその信じる者にはその印が与えられていると書いてありましたから、それできるんですね。皆さん積極的に、それを、していきたいと思います。で、その繰り返し繰り返し行う罪について、なんで人は、このような罪を、繰り返し行ってしまってやめられないのか。罪というものはですね、別にこの手足が勝手に動いて罪を犯したとかそういうことはしないんですね。ある人は何回も同じ罪を繰り返し、別の人は全く繰り返さない、違いがあるからには、そこに、何か鍵があるんです。罪はですね、あらゆる罪には快楽性があるんです。罪の快楽というものがあります。そしてそれは中毒性のあるものです。一度味わったらまたもう一回味わいたい、またも味わいたいという、そういう中毒性のある罪、 快楽性と中毒性が罪にはあります。そして罪、これは何が罪なのか、これ神様の言葉を破ることが全て罪なんですね。御言葉に、御言葉という、ね、ルールの、ね、線があります、ね、例えば盗んではならないというルール、ね、盗まないというルールの線が霊的に引かれましたけれども、そこを乗り越えて、ね、盗むということはこの、ね、一線を越えるということ、すなわち違反を犯すということですね。違反を、ね、犯すと霊的な匂いがその人からプンって立ち上るんです。皆さんが何か違反を犯すとですね、霊的な世界に匂いをプンと放つんです。皆さん焼肉焼いたら、ね、煙が立ちますね。焼肉焼いてる家の換気扇から流れてくる空気を吸うと、あ、このお家は焼肉を焼いてるって、ね、分かりますね。同じです。皆さんが一線を越えると霊的な世界において、ね、それを引きその匂いに引き寄せられる霊的な存在が確かにあります、ね、悪はサタンであり、悪霊が、ね、その人が犯した罪、ね、その人、ね、たった一人しかいないところで、ね、何か罪を犯したとしても、ね、誰も見ていない、よし、誰も見ていなかった、この罪はなしになったということではないんです。霊的な世界において匂いが立ち、悪霊が引き寄せられ、そしてその罪を何度も何度も犯し続けると、そこに留まってしまうものがあるんですね。悪霊が、その人に留まる権威を得てしまうんです。悪魔、サタン、悪霊が皆さんに何か影響を及ぼす権威を持つとするならば、皆さんが違反を犯した時です。皆さんが違反を犯した時に、悪魔、サタンがその違反をつまみにして神様の前に訴えて、そしてその人が、ね、義ではないことをした、故に神様の防護の外に外れた、だから自分はこれを食い物にしていいんだという、ね、その権威を得てしまうんですね。
イエス様を信じる人にも信じてない人にも主が等しく与えてくださったのが良心というこの機能なんですね。イエス様を信じている人はイエス様から教えられている御言葉に照り合わせて、自分の今やっているその全て のことのこの良い悪い良し悪しのこの基準がイエス様を信じた分だけ基準が今までとは違う基準になるわけなんですね。昔は嘘も方便という基準が自分にはあった、まあ、友達立場が悪くなっちゃうからしょうがないから嘘ついてあげようかなという、ね、方便というそういう、ね、基準が自分にあった。ですけれどイエス様を信じた後はどういう基準に変わるかって言ったらね、嘘には赤も白もないと、嘘ついてはならないという基準に私たちは変わるわけなんですね。昔はこの基準が誰かの親しい人のために自分が嘘ついてあげてその人が免れた時にかえっていい気にさえなってる、ああ私が嘘ついてあげたから助かったみたいな、そういういい気になったことさえもあるということなんだけど、イエス様を信じた後はどうなるかというと、まあ、その友達をかばって嘘をついたとしてもチクチクするんです。昔は嘘ついてあげて友達が免れたということで誇りさえも思っていた私なのに、イエス様を信じたことによって嘘をついて友達は助けたつもりなんだけど、でも自分の中のこの良心がチクチクチクチクすることになり、どうなるかといったら、イエス様、友達が今度からは私がこういう嘘をつかなくてもいいように友達をあなたが整えてください、イエス様を信じるようにしてください、こういう祈りへと私たちの祈りは変わっていく。なんでいい悪いのこの判断の基準が自分の自己義、そこから自己義ではなく神様の仰せられた言葉による判断が基準になっているということなんです。本当に最近も忙しいです。私あることをずっと持って神様の前にイエス様の前に立つわけなんですね。その前に立っていった時、その立っていた時にすごく心の痛みを覚えるんですよ。なぜかといったら例えば本来だったらこのように健やかでなければならない人なのに食われてしまってね、ズラズラになっている、でも本人は自分が血を流していることでさえも気づいていない、でもイエス様の前にいる私にはそれが見える、もう もう心は苦しい、痛い、そういう状況の中にいて、その人のためにもう取りなし祈り、取りなし祈り、そのことをするわけなんですけれど、取りなし祈り、取りなし祈りしていくうちにちょっと疲れを覚えました私。なぜかわかりますか。私がね、A という人のためにずっと取りなし取りなし祈っているのに、その人がちょっと良くなったんだなと思うと、まだ後戻りされて、ちょっとね良くなったと思ったらね、なんか倍返しみたいなことになっている。これ何なんだ。そして主が私に教えてくださいました。私が、主よ、こんなに取りなし祈って、こんなにもイエス様の前にいるのに、なんでそうなんですか。した時にイエス様が、私が今まで取りなし祈ってきたことは全部無駄だったんでしょうか。そしたらイエス様は違うしたんです。あなたが取りなし祈ってきたから、罪に打ち叩かれて滅びに至っていない。御言葉がパーンときました。ヤコブ書の御言葉、あなた方のうちに病人がいますか、その人は教会の長老を呼びなさい。教会の長老は彼に油を塗って彼のために祈る。もし彼が罪を犯したとしても彼の罪は許される。御言葉が来たんです。誰かの罪の許しのために祈った、それで罪が許されて、そして新たにされると思った。なのに代わりに祈ったことによって、ヤコブ書のこの御言葉はその人に当てはまった。罪は許された。だってヤコブ書に書いてあるでしょ。その人がイエス様、罪を許してくださいって言わなくても、教会の長老がその人のために油を塗って祈るならば、その人の罪が許される。この言葉変だと思いませんか皆さん。ヤコブ書の言葉を見ると、あなた方のうちにね、病人がいますか、病んでる者がいますかって言ったの。なのになんで教会の長老が来てお祈りをした時にその人の罪が許されるって書いてあるの。あらゆる災い、自分にとって都合が悪いこと、というのは罪が入れ口だということを言ってるんですよ。罪がその人の中に入り込んだことによって、その人が病気にもなり、その人の経済がためになり、その人の家庭が崩壊して、その人の社会生活がひっくり返り、なんで一番最初長老を呼んで、病気だよ、長老を呼んで祈ってもらいなさいって言ったんだよ。最後はもし罪を犯したとしても、その人の罪は許されます。どういうことですか。貴人の祈りは働く力が大きい。それで私はね、すごく嬉しかった。そっか。毎晩悩まして悩まして主の前に立たせている。心臓がプルプルプルって震えて。 これ薬飲まなかったらちょっとやばいかもしれない。薬を飲みました。でもね、すごく私自身が助かりました。何から助かったか。何で祈っても祈っても変わらない。何で祈っても祈ってもまだ同じことなの。なんで、どうしてというこのハテナがもう私を打ち叩くわけなんですね。でも主から、私の取りなし祈ったことが無駄だったでしょうか。そんなんだったんですか。イエス様に聞いたときに、イエス様は違う、ヤコブ書、取りなし祈ったので守られたんだ。なんで治らないんですか。言ったらね、あなた今法則間違ってるって言われたんです。法則間違ってる。あなた方は全世界に出て行き、福音を述べ伝えなさい。聞いて信じる者にはバプテスマを授けなさい。そうすればその人は救われます。その後ね、福音を述べ伝えるためにね、行けって言った時に、一番最初に主が私たちに命じられたのは悪霊追い出しなんですよ。パスタどうぞ。
マルコ16章のじゃあ17節、信じる人々には次のような印が伴います。
ほら、これね、私たちの能力によって私たちが受けたまえるものではなく、信じる信仰があるならば、誰に立って誰に立って次のような印が与えられる、次のような印が与えられる。イエス様が確約してくださったんですよ。信じる者には次のような印が与えられる。はい。
すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、
私の名によって悪霊を追い出し、これが第一番ね。この悪霊を追い出すということをした後じゃないと次が進まないんです。どういうことかって言ったらね、悪霊を追い出さないことには次が新しい異言を語るという言葉が書いてあるんですけれど、悪霊を追い出さないことには異言で語っても聞きはしない。悪霊を追い出さないことにはね、言っても福音を述べ伝えても、その述べ伝えた福音に対して感情がピクともしない。感情がピクともしないとどういうことかって言ったら、イエス様の弟子たちが散らされて全世界に行って福音を述べ伝えて行った時ね、彼らが行ってイエス様は言った通りのことをやるわけなんですね。悪霊を追い出し、その後福音を述べ伝えた、福音を述べ伝えた。どんな福音？イエス様の十字架の死と復活なんですよ。これを述べ伝えた時に、悪霊を追い出してない状況でこれを述べ伝えるとどういうことが起きるかっつったらね、何言ってんの、ではさよならって、福音に対して怒りもしないね、反対もしない、そういうようなことが起きる。こんなの聞きたくないよ、関わりたくないよ、さあということなんだけど、悪霊を追い出した後に福音を述べ伝えるとどうするかっつったらね、この福音に対して信じる者と信じない者がさっと分けられるんです。それでその後蛇を持つ神って書いてて、述べ伝えた力あるこの福音によってね、蛇、昔の蛇です。エデンで アダムとエバを魂して、それから私たちの中に宣教するその権利を得たものなんです。蛇をもつかむ、蛇をつかむ、蛇をつかんで、皆さんは蛇がいたら蛇をつかみました。蛇かわいいね、ポケットに入れる。蛇つかんで、うわー私蛇つかんだ、ほら私は蛇をもつかむ人だぞ。それで死んだ牧師がいる、いるんだよ。私は蛇をつかむ人だっつってね、大ピラにして、あらゆる教会にいてつかまなくてもいい蛇、聖書が言ってる蛇はあの蛇じゃないね、悪魔サタンなんですよ、二枚舌だね。どういうことか、皆さんが悪霊を追い出すとね、新しい威厳であるこの福音を述べ伝えると、蛇の二枚舌は全部無効にされる。蛇が今までほら吹いてきたそのすべてのことが無効にされるね。蛇をもね、掴み、何をするかって言ったらね、掴んだらこれ足台にしなきゃいけないの。掴みましたね、掴みました、掴んだら、これを掴んだら、イエス様はね、十字架の上で私たちのすべての敵をご自分の足台にしたって書いてあるんですよ。だから私たちは掴んだら、イエスの皆と師匠と命と栄光によってお前を呪う、イエスキリストの皆と師匠と命と栄光によって地獄へ行け、ケヘナへ行け、踏みつけるんです。誰誰から出て行けて、それで最後キリストの足台であることを宣言する。いいですか。イエス様自身が交渉外でいろんなことをしましたよね。病気を癒すとか、そういう時もね、押してつんぼの霊、私たちは霊って言わないよね、押しでつんぼの霊って言わない。イエス様は押しでつんぼの霊、その人から出ていけって言ったんですよ。どういうことかって言ったらね、私たちは機能的な障害と思っている。イエス様は悪霊サタンによる技と思っているので、私たちは、ああ、耳し、言えないのね、喋らないのね、そう思っているのに、私たちは障害者の一人としてその人を数えてしまう。押しとつんぼの霊、この人から出ていける、ね。そういうふうにして、その人をね、解放していく。イエス様のなされたこの技の中で3分の2、3分の2が追い出しなんですよ。なのに今まで取りなし祈ることに重点を置いてね、イエス様は何とか変わりますように、イエス様は何とか変わりますようにね、罪を許してください、二度とそんなことしないようにしてください、ちょっとしおらかになったのかなと思ったらまだする。それでどう思ってるか、私の祈りは聞かれないんだ、私の祈りは聞かれないんだと思ってしまう。それが今まで私たちなんだ。でもね、聞かれたんですよ。その人が罪に打ち叩かれてもっと悲惨になるということがないように、取りなし祈ったことによってその人の罪、それを取りなし祈った人の祈りによって許していただいたので、ピンピンしてるんです。 罪許されて災いがその人に及ばない。そのような状況の中で災いが及ばない。だから錯覚するんですね。私こういうことしても何しても私は何にも起きないんだ。神様は私を多めに見てるんだ。そうなんだ。いいえ、取りなし祈っていた人たちの取りなし祈ったことによる罪の許しがその人に存在したからなんですね。ですけど、その人の中に行ってその人をいつも罪へと引っ張り出すものは依然としているんです。依然としているから、取りなし祈ったことだけではその人がやっている良くないことがその人からは離れない、離れない。皆さんいいですか。どんなにどんなにどんなにね、良くないことであったとしても、その人の罪の根っこがどんなに深い深いものであるとしても、それがその人ではない、その人ではないよ、その人ではないんだよ、その人の中に居座っているものなんだよ。悪霊サタン見えないでしょ皆さんにね。でも皆さんはいつも悪霊サタン見ています。おい、そこのお前、こっち来い。突然すごいいかつい人に、でも怖いから行かないと殴られるかもしれない、しょうがなく行く、脅かされる。その人がやってるんじゃないんですよ。その人の中にいるものがやってるんですよ。皆さんが見た悪霊、どんな悪霊かって言ったら、おいお前、そこのお前、こっち来い。何の関係もないのに突然人をビビらす、そういうものがそこに入ってるんです。これがその人の中に入っている悪霊の姿形なんです。これどうやって追い出すの。このまんま追い出せばいい。おい、そこのお前、こっち来い。ぐわーっていかついことを言った、ね、ぐわーっていかついことを言った。その通り再現するんですよ。これをその人の中でやらしてる悪霊サタンは、力あるイエス・キリストの皆と地上と命と栄光によってお前を呪う。イエス・キリストの皆によって出ていけ。その人から出ていけ。消えないけ。底知れぬ火の池に入れ。イエスの皆によってお前を呪う。踏みつける。あのね、その人が嘘つきだったら、その人が嘘言ったのをそのまんま取り締まればいい。拳が強いやつだったら、ね、それが入ってるんですよ、その人の中に。それをそのまんま取り締まればいい。その人じゃない、その人の中にいるもので。じゃあ自分の中にそれがいつ入ったかわからない。自分の中にその良くないものがいつ入ったかわからないでしょ。はい、主法のここ見て、はあ、パスタ一緒に宣言してください
。祝福の御言葉のところですね、エペソ4章26から32の、ところがこの祝福の御言葉のところにあります。じゃあ宣言いたします。怒ることがあっても罪を犯してはならない。憤ったままで日が暮れるようであってはならない。また 悪魔に機会を与えてはいけない。
はい、そこまでいい。怒ったね、怒った、ある時に怒った、ある時に悲しんだ、ある時に憤った、ある時にイライラした、ある時にね、すごく憎んだ、人間だから私たちはね、人と関わる時にすごく気持ちよく別れられる人がいるんですよ。じゃあね、イエスの御名で祝福します。だけど正反対にもう会ったことによってムカつく、イライラする。でもね、大人ですから、その人と一緒にいるときはそれを言わずに、それでそれを受けたまわったまんま帰るんですよ。感情が傷ついたので、それがずっと残るんですね。ずっと残っているときに、その時にね、日が沈むまで、夕になるまで、それを持ち続けていってはならないって書いてある。なんで主が書いているので、この夕になるまで持ち続けていたら、あいつがたどり着くよって言ってるんですよ。あいつがたどり着く。エデンの園でアダムとエバを惑わして罪を犯させたものは、もともとは這うものではありませんでした。這うものじゃなかったんです。普通にすごい俊敏なものでした、蛇ね、昔の蛇ということなんだけど、罪が発覚されて、神様がその蛇を呪った時、呪った時、お前は這うものになれてたんですよ。あれから這うもので、なんで這うものになれって、塵を食べて行け、行きなさい、塵ね、蛇、昔の蛇、悪魔サタンの餌は何？人だ、人、塵ね、どんな塵を探してるか、何かがあって傷ついて、傷ついたまんまで、死にたいもう言うにまで行った時に来るんだ。死にたいってこう開いてる時入っちゃう。殺してやりたい、ずっと持っていて、その言うになった、入っちゃうんです。怠け者、仕事したくねえ、仕事したくねえ、入っちゃうんです。どういうことか、私たちの感情そのものが入れ口を開いてる、上げてる、入れ口をこうやって上げてるということなんですね。その時に入ってきたものが、それが入る前までというのは、罪の思いはあっても実行する力はなかった。だからあいつが入る前のカインに主は言ったんだ、罪の思いは今アベル殺したいって思いはお前にある、でもそれを収めなさい、戸口にあいつが待ってるよっつって、お前がこの罪を犯すアベル殺したいという思いをね、なくしてからお出かけしないことには必ず実行させる、あいつが戸口で待ってるよって、戸口で待ってるよ。そして彼はそれを神様から聞いても、アベル殺したいという思いを収めることはできなかったんです。できないまんま外に出たら、待ち伏せしていたあいつが、 待ち伏せしていてスッと入ったのでアベル殺したんです。神様が私たちを許している理由は一つなんですね。指示されて罪を犯したものであって犯人じゃないんですよ。私たち罪の思いはあった、思いだけじゃ実行はしなかったんですよ。実行はいつするかって言ったら、あいつが待ち伏せている、この待ち伏せている、そのあいつがいるということを神様が教えたのに、それでもアベルを殺したいっていうことは自分の中から消えなかったんです、ね、死にたいということが自分の中から消えてない、仕事したくないということが自分の中から消えてない。でもあいつと結構一緒になる前っていうのはやるんです。それで結託してしまった時に罪が実行される。だから神様は私たちを許してくださってる。エデンで追い出された時に蛇には終始お前は腹ばいでつったんですよ。なんでエデンに行った時のその機能をそのまんま持っていたら、私たちが罪の思い持ってるじゃない、張っていくんじゃなくてシュッっていっちゃう。そんで自分で自分を抑える、なんとか自分の感情を抑える、感情的になった高ぶってた思いが収まる、そのチャンスも時間もなく、あいつがエデンの園に一番最初にいたアダムとエヴァを騙した時の状態だったら瞬時に行ってしまうので、人は何にもできずにやられてしまう、罪の餌食になってしまう。それがあったから神様は恵み深い方なんですよ。這うものにしてくださって、這うものが私たち一人一人にたどり着くまでをね、日が沈む時までって書いてある。怒ることがあっても罪を犯してはならない。憤ったまま日が暮れるようであってはならない。まだ悪魔に機会を与えてはいけない、ね、だから感情そのものが自分でね、収めることができる、できるようにして、あなたの感情それを爆発させる、そのね、主犯格を自分の中に入れるなということをここで言っているんですよ。いいですか。困ったお子さんのために、困った夫のために、困った妻のために、困った親のために、困った兄弟姉妹のために、困った周りの人々のために、職場にいる困った会わない一人一人のために、クリスチャンだから優しく美しく、イエス様なんとかさんと私が仲良くなりますように、イエス様なんとかさんがこういうことしませんように、イエス様暴言を吐かないようにしてください、私は彼から吐かれた暴言を許してあげました。いいですか皆さんね、なけなしの愛、皆さんにね、人をね、自分に良くしてくれた人を愛することは何とかできるでしょう。自分にひどいことした人に対して愛してねっていうことはなかなかできるもんじゃないです。私は皆さんにあえて言います、 皆さんがひどい思いをされて、そして心がズダズダになっているとするんだったら、それをね、なけなしの愛でなんとか自分の中で勝、ね、なんとか勝利しようと思わないでください。子供が外で遊んでて、そして自分より力強い誰かにやられるとどうします？子供走ってくるでしょ、親のところにね、なんとかちゃんがやったって言ってる時に、子供はね、なんとかちゃんがこうやってやったんですよ、こうやって押しただけなんですよね。それなのに、それ言いつける時に、ママなんとかちゃんがね、私のところに来て、えぇ、なんでそうなるの？大人の喧嘩になるさ、まともに受けちゃってね。皆さんもそうしない、自分がいいのか悪いのか、それをね、次の問題言いつけたところで、聞く方は、私たちは正しくないかもしれない、でも聞く方は正しい方だ。私たちはこれっぽっちの被害なのに、こんなに増やして言うかもしれない。聞く方は正しい方なんです。だから正しくそのことに関わってくださるわけなんですね。なのに今まで私たちどうしたの？その人の中にいるものがその人を実行させているのに、その人の中のものはほったらかしにして、イエス様はこんなにひどいことをされたんだけど、イエス様のあえて許します、許さなくていいから、いい、許さなくていいから、言いつけてね、自分のね、心がすっきりするまで言いつければいいね。やられたのはこんなんなのに、イエス様に言いつけるときはもうこんなに言いつけていいんだよ。イエス様が言いつける私たちは正しくないけど、聞いてくださるイエス様は正しい方なんですよ。だからその方に言いつけた時に、その方のね、この権威のもとで、配慮のもとで、主はそれにちゃんと取り掛かってくださるわけなんですね。でも悪霊を追い出すことを、責任を私たちに与えた。いい？なんで悪霊を追い出さなきゃいけないの？悪霊を追い出さないと福音を聞かないからです。悪霊を追い出さないと福音を聞かない。悪霊を追い出して、初めてね、新しい威厳を語りというところに突入していくんですけど、皆さん不思議なことを、皆さんいつも思うでしょ。この聖書を日本語で書いてるんだよ。日本語で書いてるのになんでわかんない？ね？人間の言葉じゃないから、神の摂理、御心、そういうことだから、人間の知恵そのものでは、神様のこの聖書を私たちがね、文字面で読んでもわからないんです。だから新しい威厳って言ってるんですよ、ね、英語聞いてて、英語ってわかるんですよ。何言ってんのかわかる。フランス語聞いてて、あ、フランス語わかりますよ。何言ってるのかわからない。威厳、方言ということなんですけど、人間の言葉というのはまだね、通訳を通してでも分かることがあるんですよ。でも御言葉が自分に完璧に当てはめるところというのは分からないんです。いつ分かるか、その人から悪霊を追い出した時、その人から悪霊を追い出した時、その時にね、新しい威厳を語ったら、その人の中に居座っていたやつ、蛇だよね、蛇をも掴むことができる、掴むことができる。 悪霊追い出しをしないことには、その人を通して現れる悪霊の世界を支配することはできません。だから悪霊追い出し、これがね、まず私たちがしなければならない第一の目標にならなければならないんです。悪霊追い出しをしないことには、皆さんがどんなに福音を述べ伝えてもダメだ。聞きはしない。悪霊追い出ししないことには、その人の中に入っているものが絶対にね、福音を聞いたら自分が出ていかなきゃいけないんです。その人が福音を聞いてしまったら自分が出ていかなきゃいけない。嫌じゃん。今まで言うことちゃんと聞いてくれるのに。悪霊追い出しがまず第一だ、ね、その後悪霊を追い出した後、ね、ゲネサレトのそのね、悪霊付きの人、悪霊付きの人、悪霊が追い出されたら清らかに座って、イエス様の語るところに清らかに座っていて、そしてそのケネサレトからイエス様もあなたをここに長居してくれたらこの島のね、ブダ全部死にます、だから早く行ってくださいって言われた時に、彼はイエス様についていくって言ってるんですよ。いや、あなたはここに残りなさいとイエス様が言って、あんな軍隊の悪霊が入ってたやつイエス様が追い出して、そしてそれがどれだけのことかっていうのは、生き証人としてそこに残り、そしてイエス様が真の神であることを明かす証人としてそこに残って、イエス様に栄光を捧げたんですよ。いいですか。今まで私たち悪霊を追い出すということに対して目に見えないものをね、対象にしているから、私たちはどうしていいかわからない、そういうところもただただありました。その人にどんな悪霊が入っているのか、でイエス様が言ったのはね、つんぼで耳し、だから検証を言った。いい？検証を言った、検証。ね？その人がやっていることの検証を言ってください。嘘つきで二枚舌だったら、主よ、この人の中には嘘つきで二枚舌、それを私たちは今まで通したの、あの人は嘘つきで二枚舌だ、違うよ、その人の中に入っているものが嘘つきで二枚舌だ、ね、だから取り締まる時どうやって取り締まる、何々兄弟の中に入っている嘘つきで二枚舌、主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によってお前を呪う、力あるイエスの皆によって出ていけ、地獄へ行け、境内へ行け、底知れぬ穴、火の池に入れ、イエスの皆によって呪う、踏みつけてイエス様の足台にするんです。これをどんなにどんなにね、変なものが入っているとしても、一日千回、やったらどうなるかって言ったらね、なんで一日千回私が やりなさいって言ってるかって言ったらね、これ聖書に書いてないでしょ、一日千回とか。いいですか。お祈りというのはね、お祈りというのは目標があるじゃない。何が目標？イエス様に向けてでしょ。イエス様に向けてでしょ。でイエス様が窓じゃ、窓。お祈りしてる時に思い煩いがあるんですよ。もうまだあんなことしちゃって、イエスの目で出ていけ、まだあんなことしちゃって。9割があんなことしちゃってにいて、1割がね、ここに向けてやってるつもりなんだけど、あんなことしちゃってって言った時にここにいちゃう。 惑えてない。もうやだ、イエスの宮に出ていけ、こっちじゃん。これをね、無我夢中になって1000回ぐらいやってるうちに、1000回じゃなくてもいいですよ、ここにピタッと当たる時がある。その時わかるんだ、その時わかるんだ。なんでわかるかって言ったらね、今までイエスの宮に出ていけってやってたのに、パンと当たった瞬間、出ていけが出てこない。イエス様感謝しますが出てくる。イエス様感謝します、当たった瞬間わかるんですよ。私はそれをたくさん体験している。お祈りが窓外れになっていて、10時間やっても窓外れになる。でもね、ある時そのお祈りの自分が放った矢がぴったしイエス様とぴったし合う時がある。その時はなんでわかるのって、今私は言ったよ、今まで出ていけ出ていけって言ったのに、ピタッと当たった瞬間からね、感謝が出てる。イエス様感謝します、誰々が自由になったことを感謝します、イエス様あなたの皆をお褒めだったら感謝いたします、イエス様この当たった時皆さん何をするかって言ったらね、イエス様に感謝してその人に油を注ぐんです。以前のものは過ぎ去り新しくなりますように、以前のものは過ぎ去り新しくなりますように、油を注ぐということをしなければならない。いいですか、これをね、私は難病の人にも私はこれをさせる。もう乳がんでもうダメだ、腕も上がらない、させるんです。イエス様の打たれた鞭によって私は癒された、それをずっとさせるんです。あるところでね、パンと当たるんです。そうすると硬くてしょうがなかった、乳がんでやられて硬くてしょうがなかったものが柔らかくなる、さっと柔らかくなる、手が上がる。人によってはね、これが当たるまで何ヶ月かかる人もいます。なんでイエスの宮によって祈っている時に、その人の中に相当の障壁が積んであると、当たった時に障壁のこの石一個が取られて、またもう一個が取られて、そしてどうなるか、堅固でそびえ立っていた障壁がある時バーッと崩れるんです。いいですか、取りなし祈る、それより悪霊を追い出す、それを絶対にしてください。じゃないと皆さん疲れる。なぜかって言ったらね、一生懸命祈ったのに変わらない、一生懸命祈ったのにまだやる、私の祈りは聞かれてないのかしら。いいえ、聞かれて、その人は守られているんだけど、その人が悪と結託してやる悪の力はそのまんまその人の中にいるので、だから絶対に悪霊追い出しの方が最優先的にしなければならないことです。皆さんが今日このイエス様が与えてくださったこの法則そのものを身につけて、悪を行っているその人を悪そのものだと思わないで、その人の中に入っている居座っているね、この悪の存在だということを認識して、そしてその人を通して現れている悪の姿形、それを捉えて、それを打ち叩き呪って地獄に生かす、その宣言をしてことごとく 勝利する皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アメン。
アメン。本当にこの霊的存在が、ね、あるんです。支えてくるやつ、これあたかも自分の頭の中で、ね、響いてくるので、もしかして自分の思いじゃないかって、ね、勘違いする人がいるんですけども、主の、ね、御言葉に反することをそそのかしてくる声、これ明らかに悪霊です。また秩序に反することを、これをひっきりなしに、ね、ざわざわざわざしてくるもの、それそうです、ね、特に礼拝中などで、ね、この御言葉のメッセージを、ね、が語られているにもかかわらず、頭の中で、ね、昨日の夜見たあのテレビ番組、ね、あれ面白かったなとか、あれ今日って何かセールの日だっけとか、なんかところでさ、そういうふうにですね、頭の中に、ね、支えてくる日本語、ね、英語の人は英語、ね、それ、ね、響いてきて、そして礼拝が邪魔されていると感じたら、イエス・キリストを名乗って縛ってください。また皆さんが勉強するべきとき、あるいは仕事に行くべきとき、ある時間あの場所にいなくてはならない約束がある、重要な約束があるにもかかわらず、それ行こうとすると、そういえば何々なんだっけ、あれ、家閉じまり閉めてきたかなとか、なんか、それを明らかにそらす声、ね、そうした邪魔する声が聞こえてきたら、イエス・キリストの名前で縛ってください。カインの話がさっきちょっと出てきたんですけども、ね、あのカイン、礼拝の捧げ物のことについて、弟アベルに、妬みが起こりました。でそれで顔をですね、神様に向かって顔をもうプンってね、本当に顔を伏せていたんですね。もう明らかに怒り、妬み、殺意、これあの焼肉の匂いです、ね、アクアサタンが好む匂いが、ね、そこにプンプンしてきて、そして戸口に立って恋したってるんです。このカインに対して入ろうか入ろうか、ね、恋したってる状況、神様はそれを見かねて、ね、カインに言います。カインよ、あなたはなぜ顔を伏せているのか、ね、あなたが正しいことをしたのであるならば、ね、顔は、ね、ちゃんと、向けられるけれども、もしあなたが正しいことをしていないのであるならば、罪は戸口で待ち伏せしてあなたのことを恋したっている、しかしあなたはそれを支配しなくてはならない、ね、そういうふうに言いました。罪が恋したっているとき、私たちが罪を犯す犯さないの瀬戸際にいて、そして悪魔サタンが支えているとき、私たちはそれを支配しなくてはならないんですね。支配できるんです。イエス様がもうすでに十字架復活勝利されたから、イエス・キリストの名前で支配できるんです。けれどもカインはですね、そのようにカイン様からのアドバイスに従ってということではなく、むしろアドバイスを蹴って、その罪の情欲の、ね、大海原にダイブして飛び込んでしまいました。ささやきに負けたんです。ほら、あいつをぶん殴れば気持ちいいよ、あいつを意地で撃てばさぞかしあいつ苦しみ痛む顔を見れるだろうな、面白いぞ、ね、そういうささやく声に、ね、負けて、彼は結局そちらの方を取ってしまって、でそうして、ね、このように弟殺しという恐ろしいことを、ね、してしまいました。兄弟姉妹が徹底的に、ね、相手の兄弟姉妹を徹底的に撃って撃って撃って動かなくなるまで撃つ、肉体的な打ち込みもあるでしょう、霊的に、ね、あるいは唇で、ね、兄弟姉妹を撃って撃って撃って動かなくなるまで撃つということあるでしょう。ここまで恐ろしいこと、一体これ、ね、人の本来に備わってるんでしょうかね。このようなものは悪魔サタンから来るものです。そのような、ね、理不尽なことを、するこれ、ね、明らかに人間ではなく悪魔サタンがやってるです。なんであの人はそういう理不尽な、ね、恐ろしいことをへっちゃらでするんだろうか、ね、それは相手がもうすでに悪魔サタンに、ね、乗っ取られている、ね、状態なんですね。支配されてしまっている状態です。サウルも、ね、そうでした。サウル王は、ね、ダビデがですね、本当にサウル王のためにまた国のために命がけで戦っていたんですけれども、あいつの方が俺より人気があるということで、ね、憎いということで槍を、ね、ダビデに向かって投げました。でヨナタン、サウル王の息子です、実の息子、ね、息子なのに、ね、お前ダビデをかばっただろうと言って、ね、ヨナタンにも槍を、ね、投げました。 けれどもヨナタもダビデも槍に刺さるようなことを神様はなさりません。皆さんも本当にイエス様にあるならば、そういう悪魔サタンに乗っ取られた人からのその槍投げに刺さることは守られますけれども、しかし本当に皆様、この悪魔サタンを、悪霊を、また兄弟姉妹を本当にそのようにさせているもの、また自分自身をそのように支配させてしまっているものに対して、私たちは、ね、攻撃をするべきなんです、ね、悪魔サタンに対して、ね、攻撃を、ね、するべきです。イエス様は悪霊を追い出すお方です。福音書を見ればもう明らかですね。もう何匹も、ね、イエス様は悪霊を追い出しますし、また、ね、ペテロもパウロも、ね、使徒たちも悪霊を追い出しております。これ私たちの仕事なんです、ね。この今日お読みしましたこのマルコ16章のところに、ね、信じて、ね、信じる者には、ね、次のような印が伴いますと書いてありますね。信じる人、皆さんイエス様信じてますか？アーメン。ならば印が伴うんです。その印の真っ先、それが、ね、この、私の名によって悪霊を追い出し、アーメン、ね、私の名によってと書いてあります。絶対に皆さんイエス様の名前によってをつけてください。悪霊追い出しの時、ただ単に出ていけ、これでは無効です。イエス様のお名前によって悪霊出ていけ、これ有効なんです。今の時代イエス様が皆さんの身代わりに十字架にかかってくださり、そしてこの悪魔サタン悪霊をもう足台に、踏みつぶしておられるから、だから皆さんが信じるイエス様の名前、これが有効なんです。イエス様のお名前によって、皆さんが、ね、この、悪霊を、ね、追い出すならば出ていく、ね、その力がある、ね、もう皆さんには備わっているんです。イエス様はですね、この場面において、ね、言われたこと、真っ先に言われたのは、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、ね、ということです、ね。全世界に出ていて、そしてすべて作られたものなんですね。これ非造物です。全非造物に。ですから皆さんが、行く先々のその職場とかその部屋とか、あるいは皆さんが使うものとか、そうした諸々に対して福音を、述べ伝えなさい。福音とは何か、福音は、ユアンジェリオンというギリシャ語です。ユアンジェリオン、これ元々の意味は勝利の良き知らせです。勝利の良き知らせ、戦争で勝ったぞというその知らせです、ね、イエス様は何に対して勝利したか、悪霊に対してです。悪魔サタンに対してです。また皆さんのどうしても犯してしまう罪に対して勝利、皆さんを解放した、その勝利の良き知らせ、これが福音です。
アメン。
イエスキリストの福音、この、福音を全非造物に、言って述べ伝えなさい、ということなんです。
アメン。
ですから皆さんが行く先、皆さんに、もし宣教の、飯があるならば、その宣教されて行く先々の国々、そこが皆さんの宣教するべき地であり、あるいは皆さんが、今ある仕事に従事しているならば、その行ったオフィスに対して、またその場所に皆さんが行ったら、そこにイエス・キリストの勝利の良き知らせ、そして悪魔・サタン悪霊の追い出しと、また新しい言葉の語りと、また蛇をもつかみ、毒を受けても害を受けず、病人に手を置けば病人は癒されるという印を携えていくのが皆さんなんです。職場に行って、あるいは皆さんの家庭の中に行って、あらゆるところに行って、この不当な悪霊悪魔・サタンの支配が行われているとするならば、それらをまずイエス・キリストの名前でそれを縛り、燃える炎の池にそいつらを、出ていけと、そこに縛りつけて、もう二度と悪さするんじゃない、延々とその火の燃え盛る池で苦しみ続けよ、そういうふうに、宣言するべきなんです。
皆さんはイエスの名によって悪霊を追い出したときに、その悪霊が出ていくことを信じますか？皆さんがそれを信じているとするならば、皆さんの信じた信仰がそれを保証になります。イエス様が、こう言ったんですね。これこれを知った人は私の名によって悪霊を追い出しって言ってないんです。信じたもの、 誰にでも、特別に誰々に悪霊を追い出しって言ってない。信じる者には、信じたならば誰でも保証付きなんです。私の名によって悪霊を追い出し、私の名によって福音を述べ伝え、私の名によって見つけた蛇をね、掴んで踏みつけてケヘナに行かせって言ってるんです。だから誰々さんはできる、誰々はできないということではない。誰でも、信じる者は誰でもということなんですね。じゃあイエス様のこの福音を私たちに開示してくださったことを感謝して、202番をみんなで力強く賛美したいと思います。202番です。によって自分が祈った時、悪霊が出ていくことを皆さんが信じているならば、皆さんは幸いです。イエス様は私たちに何の条件も付き加えてはいません。私の名によって悪霊を追い出しと言いました。私の名、イエス様の名によって出ていけと言えば、それが出ていくと、イエス様は私たちに活躍してくださいました。イエスの名によって、イエスの名によって自分の中にあるものを取り締まって追い出しましょう。悪霊サタンを取り締まり追い出しましょう。そして自分の身内にいるものも見つけたとするならば、それを取り締まりましょう。悪霊サタンを取り締まり、全部地獄に行きましょう。それがイエス様が私たちに与えてくださった天地から地力尊厳基準の中にあるものだからです。皆さんいいですか、悪霊を追い出す名人になってください。自分の中にもあります、まだ人の中にもあります。それを見つけてはイエスの皆によって出ていけ、イエスの名で地獄へ行けと宣言することによって、私自身も自由になり、まだ周りも自由にする皆さんでありますように。イエス様、イエス様、イエス様、この時間集りましょう。主よ、せーの、主よ、主よ、主よ。
主の力、主の血は罪も死にも抜き去る不思議力なり、力ある主イエスを受けよう、受けよう、力ある主イエスを受けよう、今受けよう、今こそ救う主の力、主の血は人と我を断ち切る不思議力なり、力ある血圧を受けよう、受けよう、力ある血圧を受けよう、今受けよ
う。しろ、いくらやられたらこの悪霊サタンの正体が分かりますでしょうか。いくらやられたらまだこのような状況、その中において目覚めることはないでしょうか。その人ではない、その人ではない、イコールその人だと思うんだから、あなたの苦しみは続く。その人、その人ではありません。イエス様はだから私たちを許してくださったんですよ。そそのかされて罪の道具になったイエス様の見解がそうなんですよ。なんで私たちがその人だって言ってるの、なぜなぜその人って言ってるんですか。その人だってやりたくない、でもそそのかされて支配されて、その罪の技がその人から現れる、それが実態だよ。今ももし皆さんの中に今までのいろんなことの中でその認識として、その人として認識があるとするんだったら、皆さんはまだ苦労する、まだ苦労します。苦労だけするんじゃない、同じ罪によって打ち叩かれる。叩かれて苦しむというね、倍増された苦労をするんですよ。これをその人じゃなく悪魔サタンの技だと思ったら、打ち叩かれて自分がズダズダになることはない。悪魔サタンの技だと思ったら、叩かれて自分がズラズラになることはない。憎ったらしいのはその人じゃなくて、その人の中に居座っているそいつ。お祈りするでしょ、追い出すでしょ、なのにまたやってる。私の祈りは惑えてない、惑に当たってない。私の祈りが窓に当たったとき、すべてのことが解放される。それを信じるか信じないか、それは皆さんの自由意志によるものです。少なくても私はその人イコールその人だと私は思わない。だから愛する、かわいそうでしょうがない。中にいて食い物にしているもの、それを見て見えてつかめるものだったら、その人じゃないんだよ。その人だと思ったら皆さんの苦しみだけが増えるだ。悪魔サタンだと思ったらね、 その人を憎む、その罪の状態からは解放されます。祈ったのにまだ憎むなら中のものを憎んで、中のものを憎むんだよ、ね、中のものを憎むの、その人の中に居座って占拠して、その人をズダズダとし、私もズダズダとしようとしているもの、それを認識してそのものを憎むんですよ。いいですか、悪霊サタン、どうやって追い出すか。悪霊サタンには形がある。嘘つきが入ってたらベラベラベラベラ嘘つくね。淫乱なものが入ってたら淫乱なことをやる。怠け者は怠けた状態だから、その人がね、表しているその状態がその人の中に入っている悪霊の姿なんです。これならわかるでしょ、ね、中に親不孝者が入ってたら親不孝のことやる。中にノアの名残が入ってたら、飲むことによって家族を苦しむ、その人じゃない。ノアを酔わせた、子供を呪わせたもの、ノアを酔わせ、子供を呪うように仕向けたもの、今私の夫の中にいて、家族や私をズラズラにするもの、主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によってお前に命じる。今出ていけ、聖なる池、イエスの宮で出ていけ、出ていけ、出ていけ、聖なる池、イエスの宮で出ていけ。感情を誰にぶつけるか、ダメだよ、家族にぶつけた、中のものにぶつけるんだよ。憎むんだったら中のものを憎む。今私が祈っている時に、私が人を憎んでいるところがちょっとでも出ますか。出ないでしょ。私はね、霊もう悪霊が嫌なのも、その人をズタズタにしているからもう私耐えられないの。飛行に走るでしょ。飛行に走っているその子供が表しているフォームってあるんです。それが入ってるんですよ、ね、オートバイに住んで警察笑い草にして捕まることを恐れずに悪に走らせている、秩序に反する、私の息子の中から出てけ、イエスの名前で出てけ、蹴れないけ、こうやって祈るんです。その人がやっていることをね、現れているその現象をね、中に入っているものとして的確に捉えて、イエスの名によって取り締まります。出ていけ、ゲヘナ行け、地獄へ行け。皆さんが悪霊追い出しをするときに出ていけだけではなく、必ず行く先を地獄へ行け、じゃないと う取り締まりの祈りがパッと止まった瞬間、ね、そこら辺にいてうろうろして、そんでまた入る。そそのかすものが中にいて道具にされているだけ。その人を憎んだら永遠に終わらない。憎むでしょ。そうすると憎んだことが栄養剤になる。栄養剤になる。そんでもっとひどいこと、まだ同じ姿形で来たとしたら、他の人にはできないのでパスタが見本。あんなに取りなし祈ってね、追い出したのにまだベロンベロンになって帰ってきたとしたら何をするか。ゲシの目で出て、私の音から出ていけ、地獄へ行け。今日も私の音を食っちゃったの。私の夫から出て行けって言うんですよ。追い出しの名人になりたいですか。追い出しの名人になりたいですか。なら覇気時代のことしないでください。その人じゃないよ。その人と思って感情がうーっとなった、それが何を意味するかしたらね、もうその人の中に入っている悪霊が私まで支配しているっていうこと。支配されちゃいけない。感情的になっちゃいけない。悪霊サタンに対して容赦しない。絶対追い出す。そんで人に対しては食われてしまった人、今日も食われてしまってこんな傷だらけになっている。イエスの皆と知識と命と栄光によって私は皆さんにお勧めいたします。今私が言った通り、悪魔サタンは今まで見えないものだった。でも今日のメッセージで皆さん分かったはずなんです。悪魔サタンにも形があるっていうこと。その形を捉えて踏みつけ、呪い、地獄へ行けと命令し、そしてイエス様の足台にしてください。イエス様が牧師だけにやりなさいと言ってな、信じる者にはこの印が、私の名によって悪霊を追い出しって言ったの。誰でもイエス様がこう言った言葉を信じる信仰だけで追い出す力が、ね、平等に与えられるということを言っているんです。平等、誰かが強くて誰かが弱いということで、信じた信仰によって平等に与えられるということを言っているんですね。イエス様が交渉外の3分の2悪霊追い出しに使っています。私たちもそうするべきなんです。イエス様に会って本当に悪霊を追い出し、そして御国を来たら正しい福音のありがたを 世において実践して、その解放されたさまざまなその証、それを立てて、そして皆さんが語る福音が力ある福音に変えられますように。皆さんが悪霊を追い出すと、皆さんが語った言葉が力が強くなるんです。それで悪霊を追い出したところにおいて人の救いが起こされる。悪霊を追い出しをしたら救いが起こされる。悪霊を追い出したら救いが起こされる。悪霊を追い出したら救いが起こされる。
では賛美の393番を賛美して、そのうちに幸せと成功の宣言文を宣言しましょう。393番です。幸せと成功のための宣言文を宣言します。では宣言いたします。せーの。
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者、主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、
私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガエルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権威があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の道しが報いてくださる。私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛するイエス様、本当に思い思いに一人一人がこの宮に集い、また YouTube の回線を開き、そしてともどもあなたの御前において進み出て、あなたから御言葉をいただきました。また本当にあなたから本当にこの福音が広まるための最初のコツをいただきました。主は悪霊、本当に私たちの人生を縛り、また愛するあの人、この人を縛ってきた悪霊を本当に私たちがイエス様の名前によってそれらを追い出し、ギフナへと投げ込む、その技を主を本当に私たちがしっかりと今から成していくものでありますように、どうかこの捧げられし一人一人、主をどうぞあなたの御言葉の約束をあなたが与えてください。どうか一人一人を蝕むあらゆるイナゴの類をしっかりつけ、また一人一人が撒いた主を作物が不作とならないように守ってくださるように、新しく始まった一週間が本当に仕事においても学びにおいても家庭においても充実したひとときでありますように、イエス様によって大いなる実を結ぶ一週間でありますように、一切の悪しき者、悪霊サタンに勝利し、また多くの
悪霊サタンどもを縛りつけ、それらを燃える炎の池に投げ込み、そこに閉じ込め、そのようにして本当にこの近隣においてこの天聖一堂、エクレシア一堂が悪霊悪魔サタンにとって本当に恐怖の一団となる、この一団でありますように、一人一人が戦う術をしっかりと身につけて、もはやこれからは縛られた人生ではなく悪霊を縛る人生、自由となる人生である一人一人でありますように、とか一人一人を祝福してください、守ってください。今日いただきました恵みの御約束に感謝して、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ではご起立ください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。
て祈る時を持ちましょう。